瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ加藤茜さんにお話を伺います。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸市内の企業を、私たち女子大生の視点からレポートし、瀬戸で働く人や企業の魅力をもっとしてもらおうという番組です。
はい、
MC は私加藤茜でお送りいたします。
はい、
また本日は良一さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は渡り工房の渡辺さんにリモートで取材させていただきました。
はい、
渡り工房は瀬戸に工房を構え、木工ろくろで食器やおもちゃ、インテリアなどの木製小物を製作している工房です。
うん、
工房を開き今年で5年目になるそうです。渡り工房の名前の由来を伺ったところ、自分の名前の最初と最後をつなぎ合わせただけで深い意味はないとおっしゃっていましたが、
うん、
渡辺さんの温かみや優しそうな雰囲気が自然と伝わってきて、この工房にとても合っている名前だなと感じました。
なるほどね。
渡辺さんはもともと浜松にある木造加工の会社で働いていましたが、ご家庭の都合で生まれ育った町である瀬戸に戻ってきました。
はい、
渡り工房が作られたきっかけは、ある作品展で木工の方の都合が悪くなり、急遽代打として知り合いのガラス作家の方が渡辺さんに声をかけたことがきっかけでした。
うん、
渡辺さんの実家には木工用の機械があって、その機械で木を削って作品を作ったそうです。
はい、
そしてその作品の評判が良く、その評判が徐々に広がっていき、今につながるそうです。
なるほどね。
ものづくりが大好きな渡辺さんは、中学時代に所属していたバンドでギターを担当していたため、メンテナンスを自分でしたり、ギターを改造したりしていたそうです。
うん、
ギターの構造が好きな渡辺さんは、ギターを一からノコギリなどの道具を使用して作ったこともあり、そのギターを抱えて全職場に見せに行ったこともあるとおっしゃっていました。
うん、
このお話から自分の好きなものを作ってみたいとか、ものづくりが好きという強い意志を感じました。
そういうことなんですね。
はい、
はい、
で、次に渡り工房の商品のポイントを伺いました。渡り工房には森を守るものづくりというコンセプトがあり、植林された木や捨てられてしまう木材を使うことで森の未来を守ることができるものづくりをしているとおっしゃっていました。
うん、
また植林のヒノキを使った食器は木を薄く引いているため、光が透けてとても軽いという点が魅力です。
はい、
で、渡り工房には商品以外にも魅力があります。
うん、
それはボールペン作りの体験ができることです。渡辺さんはこの体験を通して、難しいところもあるけれど、それを乗り越えてできた瞬間の楽しさを味わってほしいとおっしゃっていました。器用な人やそうでない人、さまざまな人が体験しに来るので、その人に合わせて作り方を提案したり、その人ができる最高なものをどう引き出していくかを常に考えたりしているともお話ししてくださいました。
はい、うん、
相手の立場になって物事を考えるという渡辺さんの優しさや、ものづくりに対する愛が伝わってきました。
うん、
またこのような考えがお客様の満足度を上げている秘訣だなと感じました。
なるほどね。
そんな渡辺さんに今後の目標を伺うと、
はい、
渡り工房を始めるきっかけとなり、いろんなことを教えてくださったガラス作家の方のおかげで今がある。なので、この技術を次に続けられるような土俵を作ることと、ものづくりが好きな人の受け皿になれるようになることが目標だとおっしゃっていました。 またこれからも環境問題を改善していけるように環境に優しいものづくりをしていきたいともおっしゃっていました。
はい、
最後に渡辺さんから学生へのメッセージをいただきました。はい、誰かが困っているときに自分の力が役に立つときはぜひ挑戦してみてほしい。助けられるときは全力を尽くしてやってみると未来につながるのではないかとお話ししてくださいました。また個人でもやりたいことがやりやすい時代になってきているので、普段からいろいろな仕事の仕方を意識して新しい人生を切り開いていくのもいいのではとお話ししてくださいました。私は今回渡辺さんにお話を聞いて、小さな力でも誰かの役に立つかもしれないと日々考えながら周りを見て過ごしていきたいと思いました。
なるほどね。
また自分自身がやりたいことを積極的に挑戦していきたいです。皆さんもぜひ渡り工房に足を運んでみてはいかがでしょうか。詳細は渡り工房で検索してみてください。
はい、あれですね、ちょっとお話を伺いますと、やっぱりそうやってね、はい、現場の皆さんのこう声を聞いたりして、自分にやっぱり感じ取れる部分っていうのがねいくつかあって、それで茜さんも何かその自分の力が何かの役に立つ、誰かのためになるっていうところがやっぱり感動されてるんですよね。
はい、そうです。
ねえ、そうすると自分が今度これからの人生の中で、こういうことやりたいなね、こう果敢にこう挑戦をするというなんか一歩踏み出すのにもすごくいいレポートだったんじゃないですか。
はい、そうですね。
ですね。なるほど、渡り工房ということ、これはホームページから検索をするということでよかったですかね。
はい、渡り工房で検索していただければ、うん、ボールペンの体験のことや、あと食器についても詳しく載っているので、ぜひ調べていただけたらと思います。
これボールペンの体験作りっていうのはちょっと面白いですね。
はい、あまりない
ないですよね。なんかその箸を作るとかね、なんかあるとボールペンを作るとなると、今後それがまたずっとこう使っていく間に、まあ、木の木製のものですからちょっと味が、はい、味わいが出てくると言いますか。
そうですね。
ねえ、人にこうプレゼントしてしたりしてもとってもいいような気がしますね。
いいと思います。ぜひ皆さん体験していただけたらと思います。
そうですね。これについてはまあ詳しくはホームページをということなんですが、まあ、実際そのお話を伺った、まあ茜さんから見てこの渡辺さんという方はどんな感じに見えました？
でも親しみやすい方で明るくて笑顔が素敵な方でした。
なるほど。さっきもねちらっとこう環境問題にね取り組んで見えたりとか、やっぱりこう人間が、まあ、どんなことをね自然に対して環境に対して、まあ、恩返しというかできるんかなというようなね、そんなこともねすごくこうすごく伝わってくるいいレポートでしたね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、それではそろそろね、お時間になりましたんで、
はい、はい、そろそろお別れのお時間になりました。はい、毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回は取材班加藤茜、河合美久、宮城加穂、そして本日の MC は私加藤茜がお送りしました。良一さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今後もねまたいろんなこうね、現場を見たり人に会ったりして、ね、より良いレポートをですね、お願いしますね。
はい、今回の取材について私たち後藤ゼミ3年のインスタグラムにもアップしています。
はい、
MG_2022 で検索してみてください。 MG_2022です。ぜひフォローもよろしくお願いします。次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミの加藤茜さんにお話を伺いました。加藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。